おしゃべりな脳の研究、内言、調整、対話的思考。チャールズ・ファニーハフ、柳沢恵子役。第10章、鳩の声。古代、中世の調整。古代ギリシャの若き戦士、アキレウスの腹渡は、煮えくり返っていた。無形内の王、アガメムノンの言動が一線を越えていたからである。これより前に、アガメムノンは、クリューセイスの解放を頑なに拒んだため、アポロンから悪役という重い罰を送り込まれていた。そのために、ギリシャ軍は疲れ果てている。そこでアキレウスは、そろそろ帰国して、トロイア包囲を解くべき時かもしれない、と集会でうっかり提案してしまった。立腹した王は、最終的には、クリューセイスを返還することに同意したが、代わりに、アキレウス自身の戦利品である、美しきプリセイスをよこせと迫った。アキレウスがこの場ですぐにアガメムノンを殺すかどうか迷っていると、灰色の瞳の女神、アテーナーが天空から降りてきて、アキレウスの黄金色の髪をつかみ、自制するよう説き伏せる。アキレウスは怒りを抑え、剣を鞘に収めて、原始にこう答えた。お言いつけに従う者の願い事は、神々も聞いてくださるのですから。さて、時間を何年か、判明している原点の創作時期を考えると、文学史の時間ではおそらく数十年早送りしよう。もう一人のギリシャの戦士、オデュッセウスが、10年にわたる波乱万丈の旅を経て、トロイア戦争から帰宅したところ、妻のペーネロパーに無法な求婚者たちが群がっていた。我が家でのぶしつけな所業に激高し、オデュッセウスは連中を片付ける策を練る。当家を守りつつ、一同を見渡しながら、やがて果たされることになる別の計画を心中に思い巡らしていた。オデュッセイアの他の多くの箇所と同じく、英雄オデュッセウスは、ここでも難問に直面し、現代の普通の男性と同じように、物事を実行する姿が描かれている。困難な状況になった時、イーリアスのアキレウスには、神の声が聞こえてくる。一方、二番目の詩に登場するオデュッセウスは、自分の頭で考え抜く。古代ギリシャに関する二つの古典作品の食い違いにも見えるこの部分が、プリンストン大学の心理学者、ジュリアン・ジェインズによる1976年の非凡な著書の基盤となった。今でも調整に関する議論によく登場する本である。タイトルは、二分身、バイカメラルマインドの崩壊による意識の誕生。翻訳書は、神々の沈黙と言い、紀元前1000年前後、つまり、イーリアスが創作された頃には、人間の脳は、実質的に二つに分かれていた、と述べている。バイカメラルとは、二部屋からなる、という意味で、この場合は、二つの脳半球の分離、ただし、前後連という細い橋で結ばれていた、を指している。通常の発話は、左脳で算出されていた。この見解は、大部分の右利きの人では、言語処理が左脳に集中しているという、現在の神経科学のエビデンスと一致する。しかし、右脳にも左脳と同じ言語生成構造があり、それは、体 下前統解と上側統解の中に収められている。ジェインズの主張によると、認知力が試されるような状況、例えばアキレウスのような人間が習慣的な反応では対応しきれない選択に直面した時などに喋ったのは、この右脳の方だという。この右脳の領域から前交連に信号が伝えられ、左脳に送られて、言語として鳴り響いた。しかし、当時の人には自己認識が欠如していたため、そのメッセージは人間の言語としては経験されず、神の声として知覚された。ジェインズの見方では、オデュッセイアが制作された頃、紀元前8世紀頃と考えられているには、社会政治的な変化と筆記の発明が脳の二質の統合をもたらしていた。神の声は内言の発言となった。オデュッセウスは自分で決断を下し、自らの言葉で決断を実行する。神は依然としてオデュッセウスの元に現れる。オデュッセウスが新たな精神的能力を使って、血の荒いアテーナーとゲームをする印象的な場面がある。が、トロイア戦争中とは違い、脳に直に話しかけては来ない。ホメーロスの二つのテキストは、ジェインズの言葉によれば、精神構造の壮大な飛躍を示しているという。ジェインズの分析が示唆する内容は、未だに波紋を広げているが、それは以下のように簡潔に要約できる。紀元前1200年頃以前は、一般の人は内言で自分と話したりしなかった。代わりに、絶え間ない言語性幻聴を経験し、それは文化的な理由によって超自然的な存在の声とみなされた。声が聞こえるのは人間の基本的な状態だったのである。ジェインズの神経科学的な分析には、現代の多くの科学者がうろたえてしまう。二つの脳半球が異なる人格を持っているという発想はあまりにも単純化されており、脳の促成化、左脳と右脳の機能分化に関する極めて複雑な研究文献をなおざりにしている。手術で脳症を切除された分離脳の患者の場合、二つの脳半球が比較的独立して機能しているように見えることは確かにあるが、このような著しい構造的変化が過去3000年以内に人間の脳に起きた可能性は想像もできない。弱点はジェインの文学的な分析にもある。イーリアスのいくつかの場面、例えばヘクトールがアキレウスとの対決を決断する場面などは、意識的な意思、しかも発話的に媒介された意思の典型的なケースにさえ見える。その彼も思い悩んで己の勇猛な心に語りかけて言う。踏みとどまってこのような思いを巡らしている、とイーリアスにはある。それどころか、詩の冒頭のアテーナーがアキレウスの元に現れる。ジェインズはこれをイーリアスの登場人物に意識的な心も内観もない最大の例として挙げているのと同じ箇所で、心がニトに思い迷い取る行動について心の中胸の内に思い巡らしているアキレウスが描かれている。アテーナーの幻覚を見た数行後に、通常の思考に酷似したことをしているのである。数々の欠点があるとはいえ、ジェインズの分析は、はるか昔から伝えられる内言と 調整の報告をどう理解すべきか、真剣に考えさせてくれる。それほど大規模な脳の構造的変化が比較的最近起きたというジェインズの説が間違いならば、私たちはなぜイーディアスの作者が通常の内言をそのように描くことにしたのかを問う必要がある。この意味でジェインズの著書は、古代ギリシャ人の内的経験の考え方が私たちとはかなり違っていた可能性に気づかせてくれる。何しろ宇宙論と形而上学のほか、超自然的存在の有無とその力、そして個人と社会の関係について全く異なる考え方をしていたのである。内言は脳内の声の産物だなどという現代風の見解に落ち着くべき理由はないではないか。また、調整の報告をその歴史的背景の中に置いてみることもやはり重要である。古代人に声が聞こえていたことをイーリアスが証明しているかどうかを問うのではなく、もっと確たる根拠のある調整の報告はどう描写され得たかを問うべきである。調整が本当に広範に見られる人間の経験の一部なのであれば、時代を問わず調整の証言が見つかるはずである。しかし調整のような個人的で主観的な経験に関する歴史上の報告を扱おうとする際は危険が伴う。大衆への読み書きの普及は近代世界になってからのことで、私たちが最も知りたい経験の持ち主の多くは読むことも書くこともできなかっただろう。そのためこのような人の証言は大抵読み書きができる人、通例、修道士や司祭のような聖職者の信念体系や感性を通じてフィルタリングされている。こうした報告はひどく歪曲され、脚色されることが多かった。また、当然ながら私たちが触れられるのは現存していて、今も解釈可能な人工品に限られる。そして、そのようなものは時代を遡るほど少なくなっていく。古代でも特に有名な調整者を例にとろう。哲学者のソクラテスである。ソクラテス自身は著作を一つも残さなかったため、私たちは弟子や信奉者の証言に頼るしかないが、この偉大な哲学者の経験に対する弟子たちの見解はまちまちである。例えば、弟子のプラトンは、死に子供時代から聞こえていた声は、常に否定的かつ批判的であり、肯定的であることは一切なかったと述べているが、もう一人の弟子のクセノフォンは、ソクラテスに聞こえていた声を、教え導く建設的なものと描写している。現代のある学者は、この食い違いを次のように解釈している。ソクラテスにお告げ、つまり声が聞こえやすかったのは、困難な状況に陥ったとき、現代の心理学用語で言うと、ストレス及び認知チャレンジの状況下、だったのだろうというのである。ソクラテスが近代思想の形成者などではなかったことを疑う人はほとんどいない。また、ソクラテスは隠れ統合失調症患者だったと皮肉混じりに語られる傾向もある。これは私たちの文化が調整を統合失調症と反射的に関連づけることを示す恒例である。 同じような経験をした他の歴史的人物も、訴求的診断を受けることは珍しくない。例えば、預言者エゼキエルは、一部の学者から、統合失調症患者のラベルを貼られている。このような学者は、思考衰入、他人の思考が自分の思考になると病的に信じることや、思考伝播、自分の思考が他人に筒抜けだと感じること、調整、ある推定では、エゼキエルが神の声を93回聞いたとされているのように見えるエピソードを解釈したのだが、エゼキエルの経験の基盤となっていた霊的な信念に言及することもなかったし、そうした経験が描写され記録された背景にある信念や前提を理解しようとすることもなかった。それどころか、神学者で精神科医のクリス・クックが述べたように、このような訴求的診断は、その経験が起きた文脈に十分な注意を払わずに、必然的に一つの理解の枠組み、現代の生物医学的な精神医学の枠組みを別の理解の枠組みに押し付けている。それよりもさらに重要なことがある。調整のような政治性を帯びた経験を扱うときは、過去への良心的な訪問者として振る舞うべきだということである。調整は、一般人が霊的な力から直に通信を受け取ることをめぐって様々な反響を呼び起こすからである。ソクラテスに聞こえた声は、本人を窮地に追いやった。裁判で不信心の罪を犯した証拠として挙げられたのである。もう一人の歴史上の調整者、ジャンヌ・ダルクが報告した声は、教会の公用語であるラテン語ではなく、フランス語で語りかけてきたほか、特定の王についての啓示を、ジャンヌ・ダルクが明らかにするのを妨げたようである。このような経験の告白はリスクのある行為だった。神の声が聞こえることは神との交流の印にもなり得るが、それが身分の卑しい農民に起きた場合はその限りではなかった。ジャンヌ・ダルクが審問官の手により残酷な最後を遂げたことは周知の事実である。注意が必要とはいえ、脳内の声を歴史的なアプローチで研究すると、全く新しい見方で眺めることができる。歴史上の証言が他者の経験を通じてフィルタリングされていると認識し、そもそもなぜその経験が記録されたのか、理解に努めるよう注意しさえすれば、長期的な視点で見ることは、調整経験への態度、調整者自身から周囲の人たちに至るまでの態度がどう変わってきたか、そしてそれが社会のより広い理解とどう関係するかを教えてくれる。慎重に歩を進めていくと、このような意味付けのプロセスが実際に行われている場面を目撃できる。私を苦しめるこの男たちを許しなさい。キリストが自分の傷を見るよう慣習に求める。私の頭、私の両手、私の両足。彼女の主、つまりキリストの像が荷馬車に乗せられた十字架から頭上にぶら下がっていた。この光景に、彼女は涙を流した。キリストの受難を思い出させるあらゆるものに彼女は涙を流す。傍らに立つヨハネが兵士たちを怒鳴りつけた。彼は男性ならではの怒りによって 主への愛を示した。尊いものが盗み去られることへの怒りである。教会で石が落ちてきたとき、彼女は背骨が折れたと思った。途方もない痛みだった。じきに死ぬという恐怖を感じた。他の人たち、彼女を疑う信徒の多くが、神に罰せられる自分を見たがっていることを彼女は知っていた。しかし、これは神の復讐ではない。苦しみに耐える力が試されているのである。托鉢修道士のマスター・アランが、石と一緒に落ちてきた梁の一部の重さを測らせた。マージェリーが死ななかったのは奇跡だとアランは言った。さらに、主がマージェリーの苦しみを取り去ったことも奇跡的だった。イエス様ご慈悲を、と一度叫んだだけで痛みが消えたのである。今の苦しみは空腹と喉の渇きだけだった。昨日の夜以降、何も食べていない。人気のない遠所の道を、夫の後について歩いている。夫には考えていることがあった。もしここに剣を手にして馬に乗った男がいて、今俺がお前と交わらなければ、俺の首を切り落とすと脅したら、お前は何と言う？私はもう二ヶ月、そういう行為なしに過ごしてきたんだから、なぜ今その話題を持ち出すのか理解できない。そう言うわね。お前が何と言うか知りたいんだ。何しろ、お前は嘘をつけないことが自慢だから。本当のことが知りたいの？私はむしろ、触れられるくらいなら、あなたが殺されるところを見たいくらいよ。マージェリーは手にしているビール瓶の重さを手で測った。6月の焼けつくような陽気の中、二人は午前中ずっと歩き続けていた。シャツの中がひどく熱い。シャツの折り地の毛がマージェリーの肌を引っかき、炎症を起こしている。しかし、それを着ることが神のお気に召すのである。持っている瓶からビールを飲みたくてたまらなかったが、それに触らないことが神の意だった。お前はいい妻ではないな、と夫が言う。司教が見つかり次第、誓いを立てるつもり。ブリドリントンまで、あとどれくらい？二人は休憩するため、道端の十字架で立ち止まった。夫は十字架の下に座り、マージェリーを呼び寄せた。お前の体に触らないよ。ただし、条件が三つある。また同じベッドで寝ること。ただし交わらない。金の問題をお前が片付けること。そして、この馬鹿げた断食をやめることだ。こんな天気なんだから、せめて水分は取れよ。夫は服の胸の部分に焼き菓子をしまい込んであった。妻の誓いを尊重して隠していたのである。妻が空腹なのはわかっている。誘惑は遠ざけておきたい。いいの。誓いを立てたんだから、金曜日は飲み食いしません。じゃあ俺は食いたいものを食うよ。夫は立ち上がり、服を緩め始めた。マージェリーはまず、祈らせてほしいと夫に頼むと、野原へ行き、十字架のそばでひざまずいて泣いた。これまで3年間、定説のため 触れられないよう祈ってきたが、今こそそれを定に固く約束する機会である。しかし断食もマージェリーがした約束である。両方の誓いを守ることはできない。十字架の根元で祈った。イエス様、私を導いてどうすべきかをお教えください。するとキリストがマージェリーに語りかけた。あたかもその野原で誰かが隣に立ち、間近から耳に話しかけているようにキリストの声が聞こえた。甘く穏やかで親切な人間の声だったが、決して小声ではない。もし誰かがその時マージョリーに話しかけたら、その内容を聞き取れなかっただろう。声はマージェリーに一つの案を示した。夫に約束したことを守ってくれと頼むのである。ジョンが定説を誓い、マージェリーは断食をやめる。さあ夫のところへ行き、焼き菓子を食べ、瓶から一緒にビールを飲みなさい。時は1413年、マージェリー・ケンプは20年連れ添っているジョンと一緒にヨークから歩いている。二人はキリストの受難を描いた聖体祝日劇を見に行ったことがあるが、それはマージェリーを心の底から怯えさせるほど生々しい描写だった。二人の間には14人の子がいた。マージェリーは元市長の娘で、商売に二度失敗した。醸造業と製粉業である。最近は旅に出ることが多い。これからの数週間で、リンカーンとカンタベリーの司教を訪問し、自分が受けた啓示について話す予定である。ノーフォーク州のリンにある自宅から巡礼の旅を行い、近々イエルサレムに行きたいと思っている。国の最高レベルの聖職者に拝謁を求める。マージェリーはこれらのキリストの啓示やどこからともなく聞こえる声、諸女マリアと幼児キリストの原始について世界に知ってもらいたいのである。しかし、マージェリーが行く前に、すでに噂が伝わっていた。人は、マージェリーが涙という神からの賜物を持っていることや、キリストの受難を思い出させるものを見ると、必ず声を上げて泣き出すことを耳にしていた。しかし、ここは油断ならない世の中である。至るところに異端者がいる。マージェリーが全身を白衣に包んでいることが、顰蹙を買った。あいつは自分を誰だと思っているのか。マージェリーは、ロラード派、カトリック教会を批判して弾圧された一派、として追われ、火炙りにしてやると脅された。聖職者は、アウグスティヌスの教えを踏まえ、マージェリーに対し、主の言葉が心の中で聞こえるのか、それとも身体的な耳で聞こえるのかを正した。これは重要な区別なのである。些細な理由でも、火炙りにされる恐れがある。いずれにせよ、マージェリーに聞こえるのは、キリストの声である。毎日のようにキリストと会話していた。教皇と聖人の声を聞き、その存在を霊的な目で知覚した。聞こえる音の一つは、不意語で耳に風を吹き込まれるような音だったが、それは聖霊の囁きだった。主は気が向くと、その音を鳩の声に、さらにはコマドリの声に変えて、マージェリーの右耳の中で楽しそうにさえずらせた。 また、友人同士が身体的な発話によって喋るように、天の父がはっきりと確実にマージェリーの魂と会話することもあった。この声がどこから来てどこへ行くのか、この世のいかなる賢人も説明できなかった。マージェリーは内なる聴覚でこのような音を25年前から受け取っていた。マージェリー自身は字が読めなかったが、スウェーデンのセービルギッタ、聖霊の原始によって新たな修道会の設立を思いついたの著作や、オアニーのマリー、自らの罪の告白に感情を揺さぶられ、分娩中の女性のように泣き叫んだの著作は知っていた。女性ならではの弱さがあったために、自分はこのような神のお告げを受け取ることになった。しかし、それが真に天からの伝言だと知るには、どうすればよいのか。悪魔は欺きの名手である。悪魔がマージェリーの心にこのような声を吹き込んでいるのかもしれない。主の真の声は、どのような響きを持っているのか。声は、ノリッジに行って、このような事柄に精通している隠修所を訪ねなさい、と命じた。その女性は、聖ジュリアン教会に隣接する小部屋に住んでいる。教会は、港湾地帯の喧騒から相当遠くない。ウェンサム川沿いの桟橋から響く、中市の叫び声や、コニスフォードの荷船に、羊毛を運ぶ荷車の音がマージェリーに聞こえてくる。リンから来るとノリッジが巨大都市に移る。そこはイングランド第二の都市で主要な港だった。世間から隠遁するには奇妙で騒然とした場所に見える。しかし、隠修士というものは霊的な手引きを与えてくれるはずなので、マージェリーは助言の依頼に応じてもらえると確信して、小部屋の隣の面会室に入っていった。小窓越しに隠修所に語りかける。その女性は70代だった。白い頭巾をかぶった顔は、シワだらけで青白い。瞳は、すでにこの世を去った者の静けさをたたえている。女中のアリスがマージェリーにビールを持ってきた。隠修所の部屋は狭く、簡易寝台と祭壇、手桶一つとロザリオがいくつかあるだけだった。反対側には、教会内部に面した細い窓があり、祭壇と、生体の入った性質が見える。小部屋には扉がない。入るすべも出るすべもないのである。隠修所は小さな入り口から小部屋に入り、その入り口は祈りの後密閉された。何年前の出来事だったか知る者はいない。それは彼女の世俗的な死であり、そのことで彼女は祝福を受けた。魂が主のもとへ帰るときは、二度と空を見ぬまま、この陰性所の中で生き絶えるだろう。群衆と注目を集め、自分の見たものを君主や大司教に話したくてたまらないマージェリーには、世界がここまで縮小しうるとは想像もできない。これほど孤独になったら、自分は死んでしまうだろう。二人は何時間も語り合った。他の訪問者が来ると、マージェリーは待ち、最後には帰ったが、翌朝、再び訪れた。訪問は数日に及んだ。マージェリーは、欺きが潜んでいれば 明らかになるように、啓示を事細かに説明した。悪魔の力は微細な部分に現れる。マージェリーに聞こえる声が、神の意やキリスト教徒の利益に反することを言うのでなければ、それは本物だと飲酒所は受け合った。聖霊は決して愛に反する行為を促しはしない。神自身の善性を否定することになるからである。神と悪魔は常に争っています。一つの場所に共に住むことは決してなく、悪魔は人間の魂の中では無力です。とジュリアンはマージェリーに語った。マージェリーに聞こえる声が本物であるもう一つの証拠は、神がマージェリーに涙という賜物を授けたことである。悪魔は涙を嫌う。人前で泣くマージェリーを見ることは、地獄の苦しみ以上の苦痛を悪魔に与える。何よりもまず、マージェリーは信念を持たなければならない。声の善性を信じるのである。そのような経験をしたことで、人からあざけられるほど、神は、かつてセービル・キッターを愛したように、マージェリーを愛するだろう。しかし、天の主は、マージェリーに見せたものを、ビル・キッターには見せなかった。キリスト自身が、このことをマージェリーに受け合っている。ビル・ギッタが霊的な目で何を見たにせよ、それはマージェリーが自らの霊的な目で見たものとは比べ物にならなかった。